のびついってプレゼンツ、のびつ R。どうも皆さんこんばんは、トメコミュージンです。本日も東京某所よりお届けしております。お相手は私トメコミュージンと、今日も長野からスカイプでこの方です。
おはようございます、坂本です。
もう夜中になってきましたよ。
今何時？
今はね、2時20分30分ですかね。
もうちょっとで明けますね。
うん、そろそろね。
あと1時間半ぐらいでうっすら明るくなってくるみたいな。
そうなんですよ。今日はうちの近くの試写室からお届けしているんですけどね。
試写室、
試写室、
試写室中、
試写室、
試写室、
試写室。
最近の俺、試写室あまり行ったことないっていうか、長野県内に実は試写室を俺何回か探したんですけど、
うん、ないんでしょうね。
一軒もないんですよ。
何なんだろうねこれって。
どうしたらいいの？
みんなどうしてるんでしょうね、お父さん方は。
そうでしょ。
うん、
で、あの若い子に聞くんですよ、どうしてんのと。じゃあまあ自分の部屋で、
まあ
って言うんですよ。
うん、
で例えば彼女とかとはどうするの。まあホテルもそんなにないんですよ。
うん、
言うほどね。
うん、
でそれはどうしてるのって言ったら、え、いくらでもそんなん車でちょっと山の方に行けばみたいな。
車で山の方に行けば。
うん、真っ暗だから。
ほお、うん。よろしおますな。
で試写室がないもんで。
うん、
まあ自分の部屋で見ればいいんですけどね。
うん、
でもほら試写室って何枚もあの交換できるっていうすごいいいシステムじゃないですか。
うん、
だからそのツタヤでハズレを引くっていう心配ないじゃないですか。
安いですしね、しかもね。
そうなんですよ。
うん、
いいな試写室。
いやいや、もう50のおっさんにそんな言われても。でも結構50ぐらいのおっさんがいっぱい来てますからね。
うん、だって面倒くさいですよ、ツタヤで一か八かで借りるのって。
もう今そもそもみんなツタヤで借りてるの DVD って。
いや借りてるも何も、だってツタヤしかないんだもん。
でももう無料の動画いっぱい上がってるじゃないですか、いろんなサイト。
無料の動画で、俺あの無料の動画よくわからないんですけど、一本丸々上がってないでしょ。
一本上がってるやつもありますね、そういうサイトに行けば。
でも好きな人が上がってないじゃないですか。
それはもうあの図書館行くような感覚で、
うん、
あ、こんなんがあった、よかったみたいな。
いや俺はアスカキララ見たいって例えば思うじゃないですか。例えばよ、
うん、
ね、別に俺がアスカキララが一番好きなわけではないですよ。
そんな子いるんだね。
うん、
うん、
ただアスカキララが今日はアスカキララの日っていうのはあるじゃないですか。
うん、
やっぱアスカキララのブレない精神がいいって思う人もいっぱいいるでしょ。
どんななんですか、アスカキララって。全然分かれへんわ。
アスカキララって女優知りません？
後でちょっと借りてきますわ。
めちゃめちゃある意味日本の美容整形の最高傑作だと思いますけど、どれブレないんですあの人、 AV 女優として。どれぐらいブレないかっていうと、日本がコロンビアに勝った日、
うん、
勝った日、日本中がコロンビアに勝って喜んでる時に、アスカ・ヒララはツイッターで、
うん、
ハメス・ロドリゲスとはハメハメしたいって。
ブレないですね。書くわってほしいですね。
そう、ハメス・ロドリゲスとハメハメしたいなっていう、あ、このブレないところね。
やっぱりあのエビス・マスカスツには入ってたんですね。
はいはいはい、
うーん、うわあすごいな。
しかも結構若い女の子に人気あるんですよ、ああいう顔になりたいって。
うーん、今時好きそうですね。
そう、
話すがすごいですね、
まあ、ギャルみたいなね。
うーん、
まあ昔の写真は知りませんけど、
うーん、
まあもちろん体もね、いや、まああのそのどうかは知らないですけど、少なくとも AV 女優としては素晴らしいと思いますよ。一時期のその勢いはないですけど、まあ、こんなこと言うたら多分パウエルさんに怒られるかもわかんないですけど、まあ、及川奈緒より僕は、 アスカキララの方が好きですね、僕はね。
いや、そもそも分かり合えないです、そんなこと言われたら。どっからどう見ても及川奈緒の方がいいじゃないですか。
いや、もちろんね、どっちとやりたいって言ったら及川奈緒なんですけど、
うん、
そのアスカキララのブレないところが好きなんですよ。
職業人としてのね。
そう、しかもそれ、あの噂になった相手がダルビッシュとか、
うん、
平成ジャンプの誰でしたっけ、伊野尾くんやったかな、うん、もうなんかいかにもって感じがするじゃないですか。
あ、
そういう、そういう分かりやすい野心のあるバカな女の子結構好きなんで。いや、意外と僕はアスカキララはね最近好きです。
なるほどね。
うん、何の話をしてましたっけ。
いや、死写室の話を。
そう、死写室の話、死写室から今日はお送りしてますよ。
はいはいはい、なるほどね。
うん、
坂本さんはまたなんか漫画のことについて話したいっていう話をおっしゃっていたんですけど、
今日あたりも7月の何日ぐらいになってるのかな、これは。
多分21かな、多分21か22ぐらいかな。
そろそろ始まると思うんですけど、最近本屋さん行きました？
漫画のコーナーそんな行ってないですけどね。
あ、行ってないですか。
うん、
漫画のコーナー行くと今、
うん、
この黄色い箱の中に
スラムダンクの復刻版ですか。
そうそう、違うよ。黄色い箱にちゃんと入れられた復刻版のバナナフィッシュが並んでるんです。
ほう、
知ってます、バナナフィッシュ。
BL 漫画かなって一瞬思うけど、そうじゃない漫画ですよね。
BL 漫画かなと一瞬思うけど、そうじゃないんかなと思わしといて、最後の方はやっぱりそうだったんかなと思わしといて、やっぱり違うかって思わすような漫画なんです。
で、ハゲのスキンヘッドの人が出てきたりする漫画ですよね。
みんなからサンプラだって言われてる人ね。
とか、あとね、うん、バナナフィッシュって、
うん、
なんかよくわかんないんだけど、バナナフィッシュって、
うん、
薬のことだったんですか、
漫画の中ではね。
ってことですよね。
うん、
うん、でベトナム戦争の話でしょ、古くは。
そう、
うん、
まあ万が一にもいないと思いますけど、
うん、
バナナフィッシュを読んでない方はちょっと先に読んでからこのラジオ聞いた方がいいと思いますけどね。
うん、ごめんなさい、
ネタバレ。
僕大体のあらすじは、
うん、
昔からなんかすごいそのクラブの女先輩がバナナフィッシュだバナナフィッシュだって言ったから、読むまでもなく、あらすじだけは知ってるんですけど、うん、大体
読んだことないのに。
うん、
うん、
その話なんだって、
まあ、いや、もちろんね、ものすごい、まあ、名作というか人気のあった漫画なんで、多分おそらくそのうち、
うん、
バナナフィッシュ芸人っていうので集められると思うんですけど、大体のあらすじはご存知のように、まあ、そもそもの発端はベトナム戦争がスタートで、
でも
古いんですよ。
それだってもう30年ぐらい前でしょ。
そうだから今回そのバナナフィッシュがアニメ化されるわけですよ。
うん、
吉田明美デビュー40周年かな、なんかそういうので。
画業40周年。
はい。
はい、
吉田明美という原作者の漫画家がね。
うん、
それで、まあ、ついにアニメ化されるわけですけど、もうずっと、バナナフィッシュのファン、吉田明美のファンは、まあ、ある意味、実写化してほしい、でも見たくない、でも見たいっていう中でずっと来てたわけです。
うん、
特に主人公のアッシュをリバーフェニックスにやってほしいってみんな言ってたわけです。死んじゃったけど、
よく実写に当てるやつね。
そうそうそうそう、うん、それぐらいみんなずっと待ってたやつがついに来ましたよ。はっきり言うと、うん、少女漫画で残された最後のよっていうぐらいのもんですよ、これ。
うん、
まあ、いっぱいありますけど、もちろん
まだもっとあるでしょう。
山ほどあるんですけど、
うん、
でもついに来たかって感じですよ。
うん、
吉田明美っていう漫画がご存知ですか。
いや、他何書いてるんですか。
そうですね、たくさん書いてますよ。カリフォルニアストーリーからいっぱい書いてるんですけど、うん、僕の中での吉田明美っていうのは少女漫画の中、漫画家の中で、
うん、
細野富士彦に対抗できる漫画家やと思ってるんですよ。それぐらい幅が広いんです。
あ、何でもやると。
そう、
うん、
僕ずっと、まあ、吉田明美は今の日本の漫画家の中で短編書かせたらナンバーワンやとずっと思ってたんですよ。
うん、
それぐらいあの短編書くのが上手い人やったんですけど、うん、あのバナナフィッシュは全部で19巻ぐらいなんですけど、長編で、まあ、バナナフィッシュを発表して、まあ、それがすごい良かったん でも短編もいいのに長編もできると。
今ってね、
うん、
もう漫画の関数でインフレを起こしてるじゃないですか。
そうそうそうそう、今やったら
19巻でみたいな。
でもあの頃の名作って全部20巻ですよ
ぐらいですよね。
うん、何でも大体。まあね、バナナフィッシュはまあまあ19巻ぐらいで終わってるんですけど、まあそもそも吉田明美自体がその実写化された一番最初っていうのは、
うん、
絵柄だけで言えばね、絵柄だけで言えば、うん、おそらくバナ、もっと昔、もう僕が高校生とかぐらいの頃に片岡義雄さんのボビーに首ったけっていう小説があるんですけど、
うん、
それをアニメ化したんですよ一回、
うん、
それのデザインがキャラデザインが吉田明美やったはずなんです確か。
うーん、
それぐらいやったんですよね実際吉田明美の絵が動くっていうのは、うん、でその後桜の園っていうのがこれは実写化されたはずですよ確か、東宝かどっかで、うん、桜の園っていうあの女の子の女子校の話ね、
80年代、
そうでしょうね、
うん、
で最近やったらあの、海町ダイアリーかなんかそういうのも映画化されてんのかな。
あ、海町ダイアリ
ーそう
なんですか。
そうですよ。
おお、是枝監督、うん、
そう、あと吉祥天女とか、
うん、
まあ、名作と呼ばれるやつを結構ずっと書いてきてるわけですよ、うん、まあ、僕の中ではバナナフィッシュと川よりも長く緩やかにと、で単品やったらあのお座敷わらしとか十三夜叟祈願とか狐の嫁入りとかいっぱいあるんですけど、うん、まあ、幅が広いですね、ジャンルの幅が、
うん、
言うたらそういう昔話とかそのファンタジーから、まあ、バナナフィッシュはハードボイルドじゃないですかどっちかというと、うん、まあ、少年愛みたいなのも入ってますけど、
うん、
で川よりも長く緩やかなとかはコメディですし、吉祥天皇はサスペンスですし、で桜の園って言ったらまあ女子校の物語ですし、海町ダイレって言ったらもう家族とかそういうのがテーマになってるやつでしょ、
うん、
なんかジャンルがすごい幅広いんで、これだけかいろんなジャンルを書けるっていうのは本当にもう少女漫画描いてる人の中では僕は珍しいと思います、
うん
うん、結構やっぱりジャンル狭いですよ少女漫画の人たちって、それはあの男性の方もそうですけど、
うん、
まあ、マスや男性の人の方なんかジャンルどころか一本しか描いてない人いっぱいいますからねワンピースのみとかだからそういう意味で細野藤井子に対抗できる人やなと思ってるんですけど、
うん、なるほど、加速にしてヒットを量産できている人ってことですね。
そう、ある意味中島みゆき的ポジションですよ、
うん、
吉田君っていうのは、
うん、
でしかもあの花の24年組以降との漫画家の人たちとちょっと一歩引いてこっちに来てるのは、うん、やっぱりちょっとハードボイルドだからですね、
うん、
話の内容がベトナム戦争とか
でもそもそも、
うん、
このね2020年になろうとしてるこのタイミングでベトナム戦争の話を発端に、
うん
うん、そのモチーフは変えないんですか、なんかこれを イラク戦争とかその辺にしたりとか。
だからそこら辺でもなんかそのプロデューサーの話を聞いてると、もう19巻最後までやると、
うん、
全部のエピソードを端折らないと。
え、じゃあ
って言ってるんで、
ワンクールでできないんじゃないですか。
そう、だからどうすんのかな。でも原作者はどうも吉田明美ファンでバナナフィッシュの思い入れがかなり強いので、プロデューサーの人がね、うん、だからおそらく原作通りにやってくるんだろうけど、でもどうも、まあ、アッシュっていうね、あの金髪の女の子とエイジっていう日本人の男の子の、まあ、心の交流っていうか魂の不良を描いた漫画なんですけど、
うん、
そのアッシュとかエイジがスマホ持ってんじゃないかと。
そうそうですよ多分。
そうなるといろいろと話がちょっと変わってくると。
だって湾岸戦争とかイラク戦争で戦闘になるんじゃないですか。
そう、
アルカイ
ダとか。で途中途中でやっぱりアッシュが、アッシュってあの IQ200 以上の天才っていう設定なんで、
うん、
コンピューターでハッカーみたいなこともするんですよ。
当時の、
うん、当時のね、
うん、もう
まだ
その
IBM の PC 使って、
アルパネットとか言われてるような時じゃないですか。
だからそうなるとちょっとスマホが出てくるといろいろと不具合があるんで、いや、じゃあスマホはそのね、ガラスの仮面みたいにスマホは使われへんような気もするし、もう見てみないとわからないんですけど。
やっぱりその辺が気になるんですかみんな。僕はなんとなくそれをどう消化させるのかなって 気にはしてたけど、
うん、
うん、逆にせえへん方がいいんじゃないの。
ただそのバナナフィッシュっていう発端はベトナム戦争なんですよね。
ですよね。
でその主人公の一人のアッシュのお兄さんがベトナム戦争に行ってバナナフィッシュに侵されて、
うん、
まあ最終的にも死んじゃうっていう、うん、そっから話がスタートしていくんで、ベトナム戦争は動かせないと思うんですよね。もう
バナナフィッシュっていう薬物を与えられて、
うん、
こういうふうに人殺せよみたいなこと言ったら、それを人間が殺人兵器みたいになるっていう話ですよね。
そうそうそうなるっていう話なんですよ、うん、だからスタートはそこなんで、ということはアッシュとエイジの年齢ももう決まっちゃうんですよ。
もうだっておじいちゃんの話じゃん、それ下手したら。
少なくともアッシュとかエイジは俺と同年代にないとおかしいですよ。最低でも
同年代かな。
同年代でも遅いんです。
で違うでしょ、あれでしょ、言ったらジョージブッシュジュニアとかしたいでしょ、うん、
そうだから俺でも遅いんで、だいぶちょっとやっぱ年代的に今やるのはきついな。
還暦ですよ多分もう。
だからでも遅いかな、でも見たい、
うん、
うん、遅いんです。まあ遅いんですね実際のところ、
うん、
だからもうやるとしたらもうその昔の話ですっていう感じでやらないといけないのに、スマホ持ったりとかしたらどうしようみたいな、
うん、不安だな。
でもね内容はね、
うん、
やっぱりね面白いし、今度ストリートオブファイヤーっていうウォルターフィルの映画がね、うん、またデジタル化されて新たに来るんですけど、
うん、
労働省されたりするんですけど、ちょっと雰囲気もあるわけですよ。バナナフィッシュって、
うん、
ストリートキッズたちの話なんで、
うん、
なんかそういうやつとか、もうベトナム戦争とか、まあそのまあ、もちろん美少年同士の話なんで、ちょっと BL っぽいと言われたら まあ、それまでなんですけど、そういうのとかいっぱい詰まってるんでね、そもそもアッシュはいろんなところで侵されるんですよ。敵に捕まっては侵されるんです少年ですけど、
うん、
最初から侵されるんです。どうすん
の
やろな、
どうやって漫画で表現するのかな。
そうや
みたいな感じで。
そう、
ま、た声優は女の子がするんですか、男の子がするんですか。
いやまた僕そこね一応ね公式ホームページとか見に行ってるんですけど、まだそこまで詳しく見てないんですけど、いやどうしはるのかな。でも、まあ、僕吉田明美大好きなんで、見たくない気もするし見たい気もするし、ただ吉田明美ってその少女漫画家の中では、
うん、
実写化とか映画化とかアニメ化しやすい少女漫画家なんですよ多分、うん、少女漫画って基本的に実写化できないんですよね。
実写化するとそのイメージが違う、うん、こんな男の子じゃない。
イメージもそうですけど、うん、そもそも少女漫画の技法が漫画だから成り立ってる技法なんですよ、あれ全部
技法。
うん、
例えば
ね、
うん、
まあそれはもう竹宮恵子や萩尾元やその後の倉持さんやら、もういろんな人たちがいっぱい作ってきたその少女漫画の技法って、
うん、
もう視点がないわけですよ、もうそもそもがね、
うん、
パッと開いた瞬間に、まあ、例えば2人いるとするじゃないですか、
うん、
例えば萩尾元であったら、まあ、それがオスカーとユーリなり誰でもいいんですけど、エイリクでもいいんですけど、突然2人が向き合っててお互いのセリフというか心の中のセリフと実際に出してるセリフがあって、でそれを間に縦線なりコマで切ったってでしかもそのバックには花やら葉っぱやら光やらいろんなもので心情を表現してるわけじゃないですか。
はいはいはい、
そこに視点なんかないわけですよ、
うん、
視点もなけりゃ何もない。でも2人の心象風景もセリフも心の中のセリフも全部その1ページの中に表現しちゃってるわけじゃないですか。
不思議空間ですよね。
そうで小回りとかもないわけですよ、うん、ドラゴンボールみたいに3コマにとかそういうのもないわけですよ、うん、3段とかそういうのもなくていきなりぶち抜いてそこを言うたらコマの線でお互いの距離感を切ってるとか、
うん、
もう少女漫画ならではのその表現方法じゃないですか、そこら辺全部、
うん、
それを実写化って無理でしょ。
まあまあそこコマにするっていう笑わざに出たらどうですか、アニメだけど
なんでやねんでもそれ 結局ナレーター入れるか喋るしかないでしょ。
それこそガンダムの3画面みたいな。
うん。で、まあ、ましてや萩尾元になってきたらもう、そのまあ、僕はね、あの、トーマの心臓とポールの一族はもう、日本の少女漫画史上の残る名作だと思ってるんで、どうしてもそっち寄りになっちゃうんですけど、例えば、ユイの背中にちょっとだけこう、なんか光ってるものを描いてたりするわけですよ。ね、で光ってるものを描いてる、あの窓の外から光が出てきて、ちょっと背中が光ってる、それを見て、エイリックは、別に何も喋ってないんですけど、僕ら呼んでる方は、あ、ユーリはああいうことがあって、自分は神に使える資格はないと思ってるけど、でもエイリックから見ると、やっぱり、また天使なんだなっていうのが、その一コマで分かるわけですよ。でも分かんないよね、こんなこと言ったって。でもそれを、実写とか小説とかでは絶対無理じゃん。エイリックはこう思ってますって書いたら台無しですし、ナレーターでそんなも言えませんし、アニメでそんな跳ね生やすわけにもいかないじゃないですか。でも萩尾元はそれを表現しちゃうわけですよ、漫画の中で。まあでもそういうのが全部こう連なってきたのが少女漫画独特の技法であって、でも吉田明美はどっちかっていうと手塚治虫とかそっちの少年漫画寄りなんで、ね、一時期は岡本が大友克洋に絵似てるってめっちゃ言われましたけど、まあこっち寄りなんで、どっちかっていうとアニメ化実写化しやすい漫画家ですからね。まあそれはそうですよね。手塚治虫自体がもともと漫画を映画寄りにした人なんですから、映画からいろんなものを持ってきて漫画を映画寄りに読みやすくした人なんで、なんで少年漫画とか、まあ、吉田君もそっちの方に寄るんですけど、実写化しやすいはずなんですよね。ドラゴンボールにしろワンピースにしろ何にしろ全部、少年漫画の方は。でも少女漫画の方はそういうわけじゃないですからね。まあだから逆に言うと萩尾元成を頂点としたあの少女漫画の人たちっていうのも漫画でしかできないから漫画描いてる人たちです、あの人らは。うん、小説じゃ無理やし、映画じゃったら無理やし、ドラマやったら無理やし、舞台でも無理、漫画でしか表現できないから漫画やってますっていう人なんですよ。まあこっちは違いますから、別にアニメでもいいわけですから、ある意味。
でもなんでずっとアニメ化とか実写化できなかったんですか。
僕はまあ吉田明美さんの事情もあると思いますけど、やっぱりそのかすかってる問題じゃないですか、亜種やたら犯されるとか。じゃあ昔パタリルやってたやんけって言われるとちょっと困るんですけど、
なんかすごく玉ねぎ舞台は食われてましたね。
だって玉ねぎ舞台ってすごい美少年の集まりですからね。バンコラにやたらやられてましたけど、
やられてたでしょ。
マライより黒玉ねぎとの方がようやってたんちゃうかっていうぐらいやってましたけど、まあまあでもまあ、微妙なんでしょうね、やっぱりそのバナナフィッシュという麻薬も扱い、黒人も扱い、その美少年、その少年をそのセックス奴隷というか、そういうふうに扱ってる、めちゃめちゃハードボイルドですからね、やってストーリー自体は。まあ多分、まあ、そこら辺が。まあ、僕はあのボビーに首ったけっていうアニメを見たときに、吉田明美さんの絵自体はアニメ化に向いてるなとは思ったんですよ。実際映画館で見ましたしね。あれは何やったかな、何と日本立てやったんかな、なんか見に行ったときにやってたんですよね。南へ走れ海の島をやったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、そこら辺、あ、まあだからアニメ化は別に無理ではないですよね。だって桜の園かって実写化してましたし、なんで今までしなかったんでしょうね。ただ途中一回ハリウッドが買ったんちゃうかって噂は流れてたんですよ、ハリウッドで映画化すると。
まあでも暗くないそうですね。
うん、まあイメージ的にはそうですよね。それはだって舞台アメリカなんですもん。だから実写化って言ったってどうせアメリカでやらなあかんからね。だってもう舞台がアメリカでマンハッタンですから、アメリカでやる以外ないんですけどね、実写でやるとしたら。だから日本のドラマでは絶対無理やと、まず。
でもワンクールでできるんですか、19巻って。
いやーどうでしょうね、
めっちゃ走るんじゃないですか。でもそれって
ある意味頑張れ元気やるより難しいと思いますよ。
11話か2話で済まさんとダメなんでしょ。
そう、頑張れ元気やったら途中のやつら パンパンパンって殴って5人ぐらい倒せば一気にいけるじゃないですか。そういうわけにいかないですもんね。
うーん、
年をはしょるわけにいかないですよ。
でもどういう描写になるんだろうな、多分その 少年売春みたいな話もあるわけじゃないですか。
そう、だから、まあ、バナナフィッシュはね、そうなんですよ。そもそもなんでバナナフィッシュ、要は海外でワンピースとかドラゴンボールとか言われるけど、
うん、
バナナフィッシュが受けない理由がわからないですよね。
うん、
海外に持って行って、てか持って行ってのかどうかも僕知らないですけど、アメリカ向きやと思うんですけどね、ダメなのかな。一時期あの吉田明美さんってあのハードボイルドの文庫本の表紙も書いてたんですよ、ウォーレン・マーフィーシリーズとか。すごいハードボイルドとその相性がいいはずなんですよね、だから。うん、でまあ言うたらそのバナナフィッシュのテイストも結構ロバート・ B ・パーカーっぽく、やっぱハードボイルドなテイストでずっと進んでいくんで、
うん、
結構なんか輸出してもいけそうな気は全然するんですけどね。だからもう一瞬そのハリウッドでっていう話、噂、あくまで噂ですけどなった時はめっちゃ期待してましたもん、も
う、
いけんちゃうかと。キャラも立ってるし、
うん、
面白いし。まあでもそれが無理やっていうのはやっぱりアメリカ人には分かれんのかな。まあ、そもそもあの萩尾元がノーベル賞 の候補になってない時点でもあいつら何も分かってないからね。いやいや、ボブ・ディランとかいけんねやったら萩尾元いけるでしょ。
まあ村上春樹がなってないですからね。
村上春樹今年はもう春に落ちてましたからね。
うん、
今年は文学賞はないとか言われて。いや俺ボブ・ディランとか村上春樹やったら萩尾元の方が資格あると思ってんねんけどな。それぐらいな作品やと思うんですけどね。あのトーマの心臓とポーの一族と訪問者のあの三部っていうのは、まあ、バナナフィッシュもね、そのもちろんあの前後 のスカイボーイとかそのオンザフライとかその光の庭とかスピンオフも全部含めると、まあ、なかなかの名作ですけど、もちろん、まあパッと見た感じよ、
うん、
その絵柄をパッと見た感じよ、やっぱりやっぱりアッシュが綺麗じゃない。アッシュってすごい美少年なんですよ、
うん、
でバナナフィッシュの1巻と19巻を見てもらえば分かるんですけど、1巻はほぼほぼ大友克洋みたいです。
うん、
下手したらアッシュの顎割れてたりします。
えケツ顎、
うん、っていうそれに近いようなもう骨太の、
うん、
もうほんまにハードボイルドなあの人が出てくるんです、アッシュが。
うん、
でももう15巻あたり、まあ、もっと前12巻あたりからかな、どんどんどんどん線が細くなっていって、うん、最終的にはもう細い細い美少年になっていくんですよ。
うん、
絵柄がもう全然違う、別の人だちゃうかっていう。もうイメージ的にはスタートはバキやったのに、うん、最終巻は遠いになってるみたいぐらい絵柄変わってますよ。まあ、めっちゃ怒られると思いますけどこんなん言うたら。で僕はその途中からすごい美少年になったアッシュが大好きなんで、
うん、
もう本当に細い細い、あんだけ細い線描くのはもう西村のぞみか吉田明美か松根明美ぐらいかなっていうぐらい細い線なんですけど、
うん、
そこがやっぱりアニメになると線細いとかないじゃないですか、髪が細いとか。
まあなんかでもノペっとした絵になりそうな気がしますね。
そうノペっとしてるんですよ、なんとなく。
うーん、
エイジ君のなんかちょっとその気弱な儚さの中にある力強さ的なものがアニメで表現できるのとかちょっとおばちゃん思うんですよね。
おばちゃんじゃないけどね、
もうおばちゃんじゃないけどやっぱ思うんですよね、心配、そこ心配なんですよ。でも見ますけど、見ますけどね、
うん、
見ますけど、やっぱアニメにする勇気はすごいなと思いますけどね。
でもなかなかいい人がやってるんでしょ。
まあ、もちろんやってるのはいい人もやってますし、プロデューサーもバナナフィッシュ大好きですしね、
うん、
もうそこら辺も当然なんですけど、まあハードルが高いですよ。まあ、最近のアニメ化、僕自分が好きな原作がアニメ化される経験って今までここ何年ずっとなかったんで、
うん、
だからこんなドキドキすることってそんなないじゃないですか。
あ、バナナフィッシュの公式サイト見てると、ローソンで7月31日に発売されるバナナフィッシュのバナナスムージーをお先にいただきました、うん、バナナ味でした、美味しい味でした、朝にぴったりの予感、何やシークレットのあるらしいよみたいな、バナナフィッシュのローソンとコラボのもの出てるらしいですよ。
そう、ローソン行くとそのバナナフィッシュ的なものが買えるらしいんですよ。結構気合入ってるんですよ、だからバナナフィッシュすごい。
実際どうなんですか、バナナフィッシュって今のなんか20代の子とかって呼んでるんですか、古典
呼んでるわけ、呼んでるわけないじゃないですか。
じゃあ流行らないじゃないですか。
そう、バナナフィッシュって何やったら、ララかプチフラワーでしょ、
うん、
もうどっちがないでしょ、雑誌自体がプチフラワーやったかな、バナナフィッシュが連載されてたんて、それすら覚えてないわ、古すぎて。なんせ始まった時はベトナム戦争のエピソードから始まってたのに、
うん、
終わった頃にはソ連なくなってましたからね。
ああ、そういうことね、
途中で、うん、ほんで実際そのソビエトの、まあ、スパイじゃないけどそういうのが出てきたりするんですよ、バナナフィッシュの中にも、
うん、
やっぱりそういう薬がね、人間を洗脳する薬が出てくるもんですから、
うん、
やっぱそういうなんかちょっといろんな話とか、まあ、そのソビエトのスパイはそれはまあ全然関係ないんですけど、それはアッシュの先生なんですけど、
うん、
そういうソビエト的な話も入れてんのにソビエトなくなるって何それっていう、
ソ連は何それみたいな
そういう感じになってましたからね、
うん、
本人が恥ずかしそうに。まあだからちょっとまあドキドキはしますよね、
うん、
もう言うたら自分が高校大学の頃に一番好きやった作品だったんで、
うん、
それをまた今更っていう感じ的にはどうでしょう、今更ガラスの仮面をやるみたいな感じですか。
ガラスの仮面やったらみんな一応注目するんじゃないですか。
まあね、まだやってますしね、連載、
うーん、
連載じゃないわ、単行本か。
ノイタミナでやってその、うん、若い子がどう反応するのかなっていうのもあるじゃないですか。
もうこれでいけんにやったらもうポーの一族もソーマの心臓も風と木の歌も全部やったらええ
ねん、全部やるよってなったらまあね、いいことですよね。
うん、
うん、
まあ非難合合やと思いますけど、もちろん風と木の歌とかやったらね、うん、うん、あれこそほんまに BL やんって言われたらもうそうとしか言いようがないですから。
うん、
うん、まあ主人公ジルベルトがもう男とキスしまくりますしね。
うん、
うん、生々しく、それも
まあみんな女の人そういうの好きなんですよね、負がなんだかんだ言って、
やっぱ好きなのかな。
好きなんでしょう。
シルベールのキスとかものすごく生々しいよ上級生とキスした後にカレー味がするとか言うんですよ。
うわ
そういう感じですからね、シルベールとか。まあいいんですけど、
うーん
まあでも難しいな、バナナフィッシュは。
うん、
うん、
いろんなハードありますね、確かに。
そうそう、少女漫画でアニメにしていいやつとしてない、していけないやつで言えばしていいやつなんですけどね、うん、さっきも言ったように映画寄りの漫画を描きはる人なんで、吉田明美さんはね。
うん、
甘い生活とかアニメ化すればいいの。
できないでしょ。
なんで。
いやー、ぬるいって言われるんじゃないですか。
ダメなのかな。
じゃあいいじゃないですか、マイチングマチコ先生2018とかでやってくださいよ。
マイチングマチコ先生 OK やったらいいよね。
うん、
あれが OK やったらほぼほぼ全部 OK なんじゃないの。ダメなの。
いやー、マイチング、
あれも今やったらやっぱり叩かれるのかな。
叩かれるでしょうね。でも今日びっくりしたのが、
うん、
そのツイッターで見てたら、あのドラえもんのワンシーンでジャイアンが自転車乗ってくるんですけど、うん、ジャイアンがヘルメットかぶってたんですね、
はいはいはい、ヘルメットかぶってるんですよね、ジャイアンって。
なんで世知辛いんだって言われるから。いや、
まあ、もちろん映画の中のジャイアンはいいジャイアンっていうのはもう
まあ、それはいいよ、いいよ、
いいんですけど、うん、あれでしょ、もうあの次元もタバコ加えられなくなるわけでしょ、言ったら、
うん、何加えたらいいんだろう、アイコス、
キャンディーとか、
キャンディーとか、チュッパチャップスとか、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、え、だからもうコブラとかもハマキとか加えられないわけでしょ、
え、何ハモ、何加えたらいいの、
チュッパチャップスとか、
チュッパチャップスとか、何魚肉ソーセージを超えたらいいの、
いやいや、いや本当になんか
もうコブラハマキ壊れられへんの、
世知辛い世の中ですからね、
うん、そんな中そんなにその BL でパンパンってしててもいいんですか、
まあでもそこは夜中にやるしいいんじゃないの、
うん、まあ文学ですからね、
うん、
うん、
まあ、昔なんかありましたよね、あのもうアニメやけどただ単に原稿用紙を動かしてる的なアニメ、
うんうん、そんなんでもいいんじゃないですか、
うん、もうそれの方がいいかもね、
萩本あたりやったらね、いいんじゃないですか、
ただの紙芝居やんって言われようが、
いや、あれはあれで面白いですよ、ああいう手法のやつって、
そうやね、うん、渡瀬製造のハートカクテルも意外と面白かったしな、
うん、やってたやってた、
うん、昔ね、
でそれで言い出したら夜中にあの落語を実写化してくれるやつとかあるじゃないですか、
あったね、そういうの、
うん、あれもすごい好きですよ、うん、面白いですよ、
なんかたまにそういうなんかちょ何を考えてその企画が通ったかわからんようなやつあるじゃないですか、
うん、
なんか3匹の子豚裁判みたいな、
うん、
ああいうのってまあたまにあのタイミングが合えば見ますけど、まあ意外とやっぱ面白いですもんね、
うん、
うん、実験的ではありますけど、
まあ、そんな風にはならないですからね、ドラフィッシュ
は、まあでも昔のアニメ、まあ、もちろん今再放送全部できないじゃないですか、
うん、
荒野の少年イサムにしろ、アパチヤキグにしろ、
うん、
ミナショウハッチにしろなんで再放送できないのかよく分かんないですけど、まあ、アパチヤキグは無理やもんね、
うん、アパチ
ミナシゴ、アパチやからね、
ミナシゴ、
うん、アパチ野球軍なんてそのメンバーの中に知恵遅れとかおるからねほんであのエースはいつもナイフ振り回してるしまあそこら辺であれやったっけ、最終的にはあのセンター守ってたモンキーがプロ野球にスカウトされんやったっけうん、アパチ野球軍は
うーん、
いやーまあ本当にあの、まあ、バナナフィッシュ過ぎすぎて何言ってるかよくわからないんですけど、
うーん、
自分の好きな作品がやっぱりアニメ化されるドキドキ感っていうのはやっぱ久しぶりですけど、やっぱりいいもんですね。
あ、そうですか。
うん。
うん、
まあ、俺、小説が、例えばアニメ化された時とか、まあ、例えばあの、ダーティピアとかね。
うん、
もうほんま古いですけど、
うん、
あの、アニメに関しては別に何の文句もないですけど、やっぱりあの、自分の中で作ってた声っていうのが、やっぱり実際違うじゃないですか。
あ、
やっぱり声優さんのイメージが
あるんですね。
あるんですよ。だからそれがちょっとね、どういう声を出してきてくれるのか心配でね、
うん、
だって俺の中のエイジとアッシュの声ってもう言うたら30年ぐらいそれでずっと頭の中で来てるわけでしょ、
うん、
1年や2年じゃないじゃないですか。俺の中のエイジとアッシュってもう妖怪ウォッチとかより長いわけですよジバニャンとかよりもそれをここに来て崩すわけですから、
うん、
うん、もちろんあのアッシュとエイジだけじゃないですよ、他も全部ですけど、
言うてもそんな声のイメージしてたわけですか。
うん、
ほう、
吉田明美だけは別ですね。
そうなんですね。
ことあるごとによみがえしてましたからね僕。
うん、
うん、だってもちろんあれにも入ってますよ、Kindle にも。
あ、
うん、あの今のあれにも入ってますからね、あのあれも買いましたからね、再販されたあのパックになってるやつ、
うん、すごいですね、
黄色い、うん、黄色い箱のやつも、
うん、
あポストカードついてたから、
あ、
うん、まあ、もちろんあのその前 の、 あの再販されたポールの一族とかも全部買ってるんですけどいやでもやっぱり、まあ、よう言われるようにあの声優さんは大変やなと思いますよ、
うん、
全員のイメージに合う声なんか絶対ないんですから、 俺のイメージ通りの声には絶対ならないでしょうしね。これはまあ、見るまではね、まあ、だからそれまではちょっと京アニの次のあのキュートアニメちょっと期待してたんですけど、
でも女の子出てこないでしょ、
キュートアニメのくせにね。
いやだってキュートアニメ女の子出してなんぼでしょ。だって何、男の子がキャッキャッキャッキャッキャッするのを見て楽しむ漫画アニメ。
え、弓道って団体戦確か4人とかじゃなかった、3人やったかな、4人やったかな、
4人ぐらいじゃないですか。
どうせまたこれ団体戦の話なんでしょ。いやでもね、あのちょっとだけあのまあその弓道アニメのねページ見たんですけど、あのああうちの息子が持ってたあのなんか変な緑のコテみたいなやつとかもうあのちゃんと書いてありましたわ、当たり前ですけど、細かいところまで。でも男だけなんですよね。
でも多分あれなんですよ、電車なんか乗るとことかあるんでしょうね、おそらく。
だってみんなあの弓持って歩いてましたもんね。
ますもんね。
いやあんな持たへんでって言われそうですけど。学校置きっぱなしやし、試合行くときはなんかマイクロバスで先生が運んでくれるらしいんですけど。
いや結構電車で乗ってる子いますよ、なぎなたとか弓道は。
いやああいう子はね、多分ね、あの町の道場というか自分でまた練習行ったりとか、その部活以外でね。大阪やったら大阪女工のとこにあるじゃないですか、弓道場って。ああいうとこ行ったりとか、多分そういうのやと思いますよ。大体学校置いとくか、学校の門やったりしますからね、弓は。だからなんか前多分いただいたと思うんですけど、うちのやつも弓は学校のやつです。ただあの矢の方ですか、矢は買わされましたよ。ちょっと前に、なんか違うんですって、なんか羽がカラスかなんかよ知らんけど、なんか飛ぶ弾道が違うの、まあでも、まあそれビリヤードで球勝ってる俺も文句も言えないですし、こっちの方が飛びが違うとか、その狙いがどうたらこうたらとかいろいろ言われると、そうなんかなと思って、ただの、いやー言うたって木の棒やんって言われたら、球もやろって言われたら、まあそうですっていう話やん。高いよーやーとか。
弓道のアニメは原作はあるんですか。
弓道のアニメ原作あります。
あるんだ。
意外とね、ライトノベル俺 何回か弓道のラノベ買ったことありますよ。
それ息子がそんなことやってるからってことですか。
そうそう、だから勉強がてらに、読んだことあります。まあ、今回の原作まだ読んでないんですけど、何回かあるんで意外と。で漫画もありましたもんね。その俺が読んだ漫画は女の子だけでしたけど、
そりゃそうでしょうね。
主人公の女の子が弓道やると胸が大きくなるよって言われて弓道始めるっていう漫画やったんですけど、
ハトムネになるだけでしょ。
まあね、まあね、でもたまたまその弓道やってる先輩の胸が大きかったから信じて始めるっていう、まあそれはほんまに女の子しか出てこなかったですけど。
でもね、弓道をやるとなんか結構肩幅が適度な幅になりそうな気がする。
そうですね。なんかあと姿勢ですよ、やっぱ
姿勢が。そんなにいいかな。
姿勢が良くなるぐらいかな。まあ多少勉強しましたけど、ビリヤードとよう似てますね。
あ、そう。
結局そういう棒というかあれを使って後ろに引いて離すっていう動作じゃないですか。ビリヤードも弓道も、結局自分の肘を後ろに下げるんですけど、そこは見えないですよ。自分はビリヤードは球を見てるし、弓道は的を見てるんで。だから右肘でまあ引っ張るんですけどね、弓道はあの矢を引っ張るし、ビリヤードやったら球を後ろに引っ張るんですけど、そっちは見えないんですけど、その見えないところがやっぱ曲がるわけじゃないですか、人間の体は。 でそこで曲がるとやっぱり的に当たらないし弾に当たらない。だからそれをいかにまっすぐ引くかっていうもんですよ結局のところ、うん、最終的には目が動いたり頭が動いたりしたらダメっていうやつですよね。まあまあそれは最終的にはもう球技ってみんなそうやと思うんですけど、視線が動いたら負けやと思うんですけど、
うん、
だからちょっとね、なんとなく息子がたまに言うことがね分かりますね、
うん、
ビリヤードとよう似てんなやっぱり。で、まあ、最終的にはメンタルやなっていうビリヤードよりきつそうですよ。でもメンタルは、
うん、
あれって周り静かなんですよ。順番待ってる人は後ろで座ってるし、
うん、
審判はじっとこっち見てるし、シーンとした中で構えて放って当たって、んで、まあ、なんか3回か4回連続当たると、それがなんか会長かなんかとか言って、拍手が起きるらしいんですけど、それ以外で声が出ることないですからね。
出たら嫌ですね、声はね。
うん。
いや
ーそう、切れてる、切れてるとか、そんなないんですよ。
それってどうなんやろ。
でも、ビリヤードやったら、例えば僕が大会出ると、同じハウスの人とか、
うん、
例えば大阪代表で出たりすると、同じ大阪の人が、一球やるたびに、ナイスショーとか言うわけですよ、やっぱり周りから。ナイスショーって。まあ、そういうのもないですからね。4回、まあ、回収すれば拍手が起きるぐらいで、要はあの緊張、
ため息とか出ないですかね。
逆にため息出てますよ。
つらいな
あーみたいな。
じゃそれってアニメとしてどうなの実際に。
いやどうでしょう。
団体戦でしょ。
団体戦
いやーとかそんな なしに、多分あれなんか心の中の声がお、ま、目線とかでお前を信じてるみたいな感じでやるってことですか。
そう、俺が見に行った時はなんか、うん、そのまあその息子じゃなくて別の高校の団体の子が最後の子が外した瞬間になんか号泣してましたけどいやあれはなかなか正直見るスポーツではないですよ球道って。またダーツの方が面白いですやっぱり。
辛いな。
だからアニメにして面白いのかなっていう。
どうせなんか部活の部室でのくたくた話で終わるんじゃないですか。稲中卓球みたいなそっちの方にしないと。
まあ、まあそうでしょうね。
試合のとこなんて俺たちの夏は終わったって一瞬終わるみたいなじゃないですか。
そう思うとカルタってすごいですよね。
うん。
あんだけ見せられるんだっていう。
だってすごいですよ。面白かったですよ。支配振るのはね。
うん、結びとかもね、
駆け引きとかも面白かったですよ、
うん、でこうカルタが飛んでいくわけじゃないですか、うん、すごい勢いで、まあ、あんな感じで、まあまあ、弓も矢も飛んでいくんでしょうけど、なんやろ、
でもいけーも言えないわけじゃないですか、
まあ、心の中ではいけますけどね、うん、あとでも相手がいないでしょ、そもそもカルタと違って、
うん、
駆け引きがないじゃないですか、
うん、
相手がお手つきしないじゃん最終的に。あんな感じに
お手つきね、
うん、なんか運命戦でしたっけ最後なんか、ほんで相手がなんかもうお手つきみたいにして悔しがるみたいなのないわけじゃない、
うん、
当てるか外すかどっちかやから。
難しいなアニメ。
そう、
なかなかチャレンジングな。
しかもあの袴着るまでが大変ですからね。
うん、
うん、分かれへんかったもん俺最初どうやって着てんのか。すごい初めて一回あの見せてくれって見たことあるんですよ着てるとこ、
うん、
ですごい不格好なんですよ。また1年生やったし始めた頃やったし、
うん、
もうなんでお前こんなバカな子みたいな、なんかもうちゃんと着ろー言うて俺がやり直しやったらもっとバカな子になりましたからねものすごく難しいんですよあれ、キュートのあの袴とか着るのって。
うん、
うん、でなんか一生懸命ゴム引いてますけどね。
ゴム
なんかそうで太い木の枝、短い木の枝になんか太いゴムみたいなのがあって、
あ
それをひたすら引くって、ね、そうそう、それをひたすら引いてるっていう、
うん、
地味、ほんま地味な練習、何が面白いのそれっていう。
まあでもね、可愛い先輩がいてやってるから頑張れるんですよ。
まあね、まあね、
うん、それを知ってるですよ、
まあね、うん、まあね、
そういうのはないのかな、
まあ、弓道なんかどうでもいいんですけどね。
まあ、なかなか2つも題材難しいですね見てると。
もう原作もだいぶ少なくなってますからねアニメの。弓道の方はあれ10月ですからまだ先ですけど、
うん、
どっちも楽しみですよ、
うん、
ぜひ皆さん見てください、
うん、
たまにはね、
うん、
うん、